これちょっと待ってこの話どんくらい広げていいんかな、
うんうんうん、
なんか嫌やな、うんうん、うわちょっとこれ語弊がないように言えるかな、ちょっと俺そこにコンプレックスがあって。
どういうことですか。
どう
ちょっとこれもう本当にフラットに聞いてほしいんやけど、
うん、
俺男の人に性的興奮できないんよ。
ああ、はあはあはあはあ、
できないことがめっちゃ嫌なんよ、うんうん、
はいはいはいはい、
うんうん、要は、
うん
まあ、散々高井くんにちょっと言ったんやけど、
うんうん、
なんなん話とか言うんやけど、
うん、
ちょっと羨ましさを感じていて。
なるほどねその節はずっと感じる。
わかるよ、ね、だから俺っちあれなんやその、
うん、
多分2人分かってくれると思うけど、
うん、
マジで多分変そういった意味で偏見ないと思う。ちょっと
ないない、
うんうん、同性愛者をバカにするとかその LGBTQ とかに対してその、
うん、
なんていうかな、
めっちゃわかる。
本当に純粋に何とも思ってないわけ、
うんうんうんうん、
その必要以上に持ち上げてもないし必要以上に気持ち悪がる人とかもおると思うけど、
うん、
それ全くないと俺は思っちゃう
ん
やけど、
うんうんうん、
でもさ俺は人類の全ての人の気持ちが分かりたいんよ、
うんうんうんうん、な
のに、
うん、
分かれないそのもどかしさがあって。
あーなるほど。
で、うん、一回俺その、まあ、結婚決まったぐらいの時に奥さんを、まあ、友達、うん、紹介するわっつって、うんうん、俺の友達何人かと奥さんおって、
うんうんうん、
でなんかちょっとそういう話になったんよ、
うんうんうん、
いや俺ちょっともうやっぱいわゆる性的嗜好みたいなものがみたいになった時に、
うん、
なんかノリでよ、
うん、
じゃあもうちょっとそう海外に行ってそういう店行ってきたらいいやみたいな、
うんうんうん、
そのもう結婚前にそういうのやっぱ体験しとったらいいやみたいになって、
うんうんうん
う
ん、
だからうちの奥さんもなんかちょっと面白がってさ、うん、あ行ってき行ってきもういいよいいよみたいな感じになっていってさ、
うんうんうん、
なんかこうそういうノリになってったよ、
うんうん、
いやお前行ってこいよみたいな、
うんうん、
じゃあ体験談聞かせてみたいなノリになってた時に俺もう受け入れられなさすぎてそれが、
う
ん、なんかねうえっつなってってパニックみたいになってきて、
うんうんうん、
どういったんやろな。
いやわかるわかるよ。
いや
わかる
わかる。
ああ、
うんうん、理論上そうなんよ、
うんうんうん、
理論上俺は全ての経験をしたいと思っている、
うんうんうん、
でみんなの気持ちを分かりたいと思っている
、うんうんうん、
で言うたら妻の、まあ、当時まだ結婚してないけど、
うん、
もうすぐ妻になる人の了承も得ているわけよ、
うんうんうん、
なのに一歩踏み出せない俺っつうものは許せんくて、うん、
はあ
許せんのよ、
うんうんうんうん、
で俺は大体その、うん、なんでやってもないことに対してやらずに分かった気になっちゃうんち俺は思うタイプや
なるほどなるほど、はい、
で何も減るものないわけや、
うん、
やらいと思っちゃうけど、
うん、
マジで無理で、
うん、
で俺ちょっとねなんか気分悪くなって横になるわみたいな周りもあちょっとごめんちょっとふざけすぎたみたいになって、
うんうんうんうん、
一旦落ち着こうみたいになって、うんうん、もうちょっと終わったんやけどごめんごめんみたいになってそれくらいなんつうんかな俺の中でこう分かれちゃうんよそのあ分かるかなその何でもチャレンジしたい し、
うん、
人の気持ちを知りたいという俺 の、 その頭の部分よね、
うん、
でも本能的に無理っつう部分でバッカン乖離してしまって、
はいはいはいはい、
で俺多分両極端で人、うん、平均よりもどっちも外れちと思うよそれがなんか同居しちゃって一人の人格の中に、
はいはいはいはいはい、
処理つかんくなったみたいな。
めちゃくちゃわかる。俺はそれいやいや、
うんうん、
きょんちゃんは多分そういう人間やろうなっていうか、もうだって30歳から、うん、33ぐらいかな、30歳からタバコの禁煙の苦しさを知りたいっつってそこまで一回も吸ったことないタバコを始める人よだ多分 ね、
ね、
世の中の全てを経験したいっち思いよと思うよね多分ね、
うん、そう
きょんちゃんち、
そうなんそうなんや、
だからなんかそこがちょっとめちゃくちゃ経験したいのにあダメだってなってしまう自分がもうめちゃくちゃ嫌
だ。めちゃくちゃそうで だってしかも理論上何の痛みもないんだよ。
ああ
だから目をつぶってないと思ったらないや、
うんうんうん、
ないっつったらちょっと逆に失礼かもしれんけど、うんうん、その別に失うもの何もないよ、
うんうん、
理論上、
うんうんうんうん、
やけどこの恐怖感に勝てんかったよね。なんかちょっとそれがものすごい未だにコンプレックスというか、
ちょっと確認していいですか。それって要はニューハーフの風俗に行ってみるみたいな
話ですよね。あ言ったらそういうこと
ですよね。でその体験してみたいと思っているはずなのにその一歩を踏み出せない自分のこの葛藤で苦しみすぎて気分悪くなったって話。
あそういうことそういうことね。そういうことそういうこと。
いやすごい。これきょんちゃんの話し方がさすごいこう賢い人の喋り方するき。みんな分からんかもしれんけど、うん、だいぶ変よね 正直。みんななんかこの、あ、賢いし、あ、す、きょんちゃんの話ってそうだなってみんな聞きがちなんやけど、だいぶ変なこと言いよきね、これも。
いや、それはそう。
普通の人は、いや、そんなん嫌に決まっちゃうやんって終わる話が、そこでグワグワなんて気分悪くなって体横にするんばい。
確かに。
正直、だいぶ変気ね、それ。みんな気づいちゃうかわからんけど。
そうなんや。
それも変やきね。
いや、だから、俺が最初、うえとか言いようのを、まあ、その時、まあ、言っちゃうと、おちくんとか、りょうちとかがおったよね。
ああ
おちくん、りょうち、あと、ひでもおったんかな。うん、あの、ラジオ仮設のひでとかもおって、みたいな感じのメンツやったきさ、もうちょっと、りょうちがまた悪乗りするやん。
するね。
もう、まあ、俺、同級生ね、りょうちっつうのは。で、もうなんか、最初はだっけ、俺、リアクションと思っちゃうよ、多分。なんか、でもなんか、おちくんは、その、いわゆるその、メンタルコーチしようきさ、いわゆるその、気づくわけよ。あ、ちょっと待って、多分、りょうちさん、これ、ひょねるさん、まあまあちょっと言っちゃってるかもしれない。そう、おちくんはその、心を扱う仕事しよったきさ、あ、多分これちょっと様子がおかしくて、多分ちょっと動機も、ばあ言っちゃったんよ。で、おちくんからドクターストップかかって、うんうん、ちょっと本当にやめましょうみたいなって終わったよね。でも、いや、俺、あれさ、おちくんがおらんかったら、ちょっと、もうちょっと行っちゃった可能性あるもんね。なんか。で、だから、うん、これ普通じゃないやん。普通こんなことで悩まんやん。
悩まん、普通
だから、周りは多分気づかんと思うよ。ただのいじりとリアクションと思うと思うし、俺も最初そうやったしね。その話の始まりの時。
うんうんうんうん、
なんやけど、俺もちょっとおかしくなってきてさ、途中から。なんで俺こんなにパニックみたいになっちゃうのみたいな。あれ、何やったんかなっていう感じだよ。
はぁ。すげぇ。へぇ、そっちはそっちで。正直。
だから、気づいたね。どう言ったらいいんやろな。この話っち、一般的にこんなんで悩むわけないっちゅう話と思うよ。で、一般的にこんなんで悩むわけないやんっちゅう話っち、その辛さが伝わらんみたいな話と思うよ。で、自分もこんなんで悩んじゃいけんよね、みたいなことやから。それで、深刻じゃなく振る舞うんやけど、俺の中で深刻っちゅうことに俺も気づいてないきさ、
はいはいはい、
どんどんダメージ溜まってって、途中で寝込むみたいな感じになる。いや、これ、
うん、
あの、キャッシュレスの話と同じだよ、多分俺の中で。あれ、この話、高井くんとしたっけ？
俺は聞いたね。この間、あの、八木原翔ちゃんと会った時に。
あ、生配信でしたんか、これ。ギチの完全にだなの。俺、現金社会が嫌いで、キャッシュレスに化してないことに対して、ものすごい嫌悪感と怒りがあるんだけど。
そうですね。樋口さん、そのタイプですよね。
でも、そう言うと、まあ、確かに現金めんどくさいよね、ぐらいで終わるんだけど、俺の中で怒りが、まあまあ、プッツン貴重よ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
やけど、
うんうんうん、
理論上、別にそれ選択の自由あるきさ。
うんうん、
現金しか使わん人もおっていいわけだし、うんうんうん、やっぱりこう、全員がいきなりバーンとリテラシー高めて、キャッシュレス化するのは難しいわけ、
うんうんうん、
だから、例えばね、うちの父親母親世代とかは、現金いまだに使うことを否定はできんわけ。理論上。
うんうんうんうん、
なんやけど、感覚的にプッツン貴重きさ。イラつきがピークに達しておき。理論上許さないけんのやけど、
うんうんうん、
心が許せてねみたいな感じで、
うんうんうん、
もうなんかこう乖離していくんやね俺の、
うんうんうん、結構怖い話っすね。
怖いよね。
怖くないちょっと
怖い話っすね。
なんか自分の話最後乖離していくよね絶対。なんか怖いんやけど乖離がすげえ。
うちの奥さんとかも別にキャッシュレス完全にペイペイとか使うんやけど、普通に、
うん、
あちょっと今現金でいいやと思って現金出したりするわけよ。俺からするとゾワッてなるわけ。
なん
で嫌すぎて。
それもだから理屈じゃない次元ってことですよね。
理屈じゃない。もう本能的嫌悪感がゾワッてくるんやけど、
うん、
でも全く否定される筋合いないわけ向こうからすると。よくないみたいな。
うんうんうん、
なんとなく今ちょっと小銭いっぱいあった時減らそうと思って小銭出したので、ね
うんうんうん、
コンビニで出すんやけど、
うんうん、
許さないけんのやけど、
うん、
うえっってなるんや。これ分からんだか俺の中で。
うん。そう、どれぐらいその嫌悪感が込み上げるかもちょっと想像つかないですもんね。
そうだから多分想像つかんと思う。
うんうんうん。なんでそんなにってしかやっぱ思うんですね。
みんな自分の物差しの中でその嫌悪感を測るやん。
うんうんうんうん。
まあいや自分が世の中で嫌なことあるな怒っちゃうことあるなこれと同じくらいかっつって想像すると思うけど、
うん、
俺の中でキャッシュレスってはるかにそれを超えちゃうと思うよ多分。
うんうんうんうん。
分からんけど、あ、そのだ逆に言うと俺も皆さんの嫌悪感測れんきね。なんか分からんのやけど、
なんかその捉え方してる人もそんないない気もしますけどね。なんかまあキャッシュレス便利だよねとかポイントつくよねとか、はいはい、たまに使えんとこあるから現金で行くしかねえな、めんどくせえぐらいが大半じゃないですか。そのなんか嫌悪感云々っていうか、
そうね、
うんうん、だからおそらく自分にとって得か損かだけで完結しちゃうよね多分。だから人が現金使うか使う前が自分にとって損得関係ないけどさ、金銭的なものだったり利便的なものだったり、
うんうん、
で終わっちゃうんやけど、うん、俺だから、うん、目的が社会を最適化するやから、
うんうん、
と思うよ。
なるほどなるほど。
俺が生きる目的って社会を最適化したい、
うんうん、
だよね、
うん、
でごめん、あ、ごめん、違うわ、目的じゃないな、性癖、これ多分、
はいはいはいはい、
うんうん、
これはだから性癖なんよ、うん、だから、うん、どう言ったらいい、社会最適化することが社会にとっていいか悪いかは理論上わからんわけ。これは古典ラジオとかでよく言うんやけど、
うん
うん、ね、産業革命が起きたのは政治システムがそんなに強くなかったイギリスで起きたみたいなところがあるので、
うんうん、
別に社会最適価値どの軸で捉えればいいかとかってもちろん分からんわけよ、
うんうん、
なんやけど俺はだから社会が最適化しているなと思うことが気持ちいいと思うタイプの心の構造をしちゃうよ、
うんうんうんうん、
その中でキャッシュレス進んでない、
うん、
で、中国とか他の海外やったら進みようのに、
うんうん、
こんなに教育が行き届いた日本で進んでないってことが、
うんうんうん、
どう言ったんやろな、もうたまらんのよ、
うーん、
たまらん、もうたまらんのよ俺の中で。で他のことはいろんなメリットデメリットあるよねっちゅう、俺の中で処理できる
ん
よ、
うんうんうんうん、
なんやろうな、別にだから例で言うと、うん、俺結構車乗るんやけど、
うん、
車乗ったが楽やし便利やんちゅう思うんやけど、
うん、
いやでも別に電車で行くのもそんなに嫌じゃないよねっつったら、うんうんうん、確かにその喜びとか楽しみもあるし、
うん
うん、まあ、それでちょっとお金安く行くんだったらそっちの方がいいわけやん。で別にバイク好きな人やったらさ、
うん、
俺からすると利便性だけで考えたらバイクめっちゃ雨濡れたら大変やし、
うん、そうね、
こけたら大変だけど、別にでも風気持ちいいぐらいのメリットがあるし、バイクそもそも好きとかいうメリットでいいわけやん。それ全然理解できるし確かになと思う、うん、それ人それぞれなっちゃうんだけど、うん、キャッシュレスとかあと、
うん、
格安シムにしてないとか、
うん、
が
格安シムね
にしてないとかっていうのが、うん、俺フラってなるよね、もう、うん、頭に血が昇りすぎて、
うん、
ちょっと横になりたいもん今ちょっと考えただけで
怖っ、
それってどんな感覚っすか、もうその社会悪に見えるみたいな感じっすか。
あ、もう言ったらそうかもね、
あ、なんかお前らみたいなやつらがオールケンいかんのじゃみたいな気持ちになるっすか。
で、うん、俺がいかんのじゃっつうよりは、
うん、
だから最適化されてないことの苛立ちなんやろ
う
ね。
うん、
だからもういいよ、俺現金使うことで全員がキャッシュレス化してくれるんやったら俺だけ現金使うわとすら思っちゃう。
なるほど、
ちょっとだから分かるかな、これ何が言いたいかっつ
う
と、
うんうん、
俺が便利に過ごしたいわけじゃないよ多分、
うんうんうんうん、
これ分かるかな。だから、
うん、
めっちゃうまい寿司があったとして、
うん、
5人で食い行っちゃったとするやん、
うん、
めちゃくちゃうまい寿司4貫しかなかったとしたら、
うん、
もう4人に食ってほしい、俺食わんでいき、
うんうんうん、
と思う。だからもう俺が現金のめんどくささをもう受け入れるから、
うん、
その分みんながキャッシュレス化してくれと思っちゃうぐらい、
うんうんうん、
社会にとってキャッシュレス化してほしいと思っちゃうんやろね。
はいはいはいはいはいはい。
だから俺の答えとして思っちゃう叫びじゃないこれ多分。
いくですか、はい、いつからすかそれ。
いつからこれ、いつからいいよ俺。だからフリック入力してないとかもそう。
そう、フリック入力してないっつって、まあ、それ当時芸人やりようときやけどね、その時、
は
あ、帰ろうとしたのに残されて終電ぐらいまでずっとフリック入力の、
うん、
なぜ人間がフリック入力しなければいけないかの話ずっとされた
ん、うん、
でそこから俺フリック入力を強制されてきょんちゃんに、
うん、
今ではすっかりできるようになりました。
だけど俺はだから電車とか普通に乗っちゃってさ、ま、目の前の人がフリック入力してなかったら、
うん、
おちょっと似た気持ちになる、うん、あーっつーなるんだ。なるんよだき多分、うん、昔からやねこれ、
まあ、あるね。それもうずっと前からなんかね、なんやろ、効率化とも違うけど、なんちゅうやろ、
なんなんやろね、これ
なんなんやろね、うん、
あのね、 なんで、うん、知るか知らんかで言うと知るだけでめちゃくちゃこの人幸せになれるはずなのに、
うんうんうん、
知るを選ばんの？
それやねそれやね、
うんうんうんうん、
初期投資ちょっとするだけでめちゃくちゃ、だから格安シムとか一番いい例、
うん、なるほどなるほど、
ちょっとめ
ん
どいやん、
うんうんうんうん、
でちょっと頑張りゃ、2,3 日で手続きとか終わるやん、うんうん、その1日でネットで手続きして届いたら設定するだけど終わって、でこの人ずっと毎月 5,000円ぐらい浮くわけやん、
うんうんうん、
なのに、
うん、
線みたいなものがたまらんのよ、
うんうんうんうん、
フリック入力もそうで、うん、一回ちょっと頑張って練習して慣れれば一生できるのよ、ブラインドタッチもそう、
だその人が損失調とかが嫌なよね多分、
そう、その人が損失調
なんや、その人の損が許せんのよなんか、
でこれ本当に何回も言うけど、
うん、
損か得かはその人が決めることだって俺が決めることじゃないから、うんうんうん、今フリック入力してない人、格安シムしてない人全然いいんよ、
うんうんうんうんうん、
えいい、別にも月数千損するけど、
うんうん、
その調べてやるのがめんどくさいし、それでいいよって言われたら、
うんうん、
本当にそれを尊重しているのよ俺、本当に尊重してる、だから、
うん、
どう言ったらいいんやろう、今多分これ番組ね聞きよう人の中でフリック入力もしてないし、
うん、
ブラインドタッチもできんし、
うんうん、
格安シムもしてないし、現金使いよってそれを嫌だなめんどいなと思いながらも、
うん、
まあいっかっつって意気調しておると思うよ、全く否定してないよ、
うんうんうんうん、
そうだから嫌いじゃない、う
ん、はいはいはいはいはい、
なのに、
うん、
本能がうえっちゅうのが嫌なんよ、
ね、あなるほど、うん、本能との戦いになってきてるってことですかねっていうことは
なんかもね、だから理論上多様性をも認めているし、
うんうん、
そうだから俺にとっての効率化とか最適化が正義みたいなものっち、
うん、
俺にとってのものすごい狭い価値観での正解やけど、
うんうん、
その正解じゃなさを認められない気持ち、
うんうん、
でも頭の中では認めているから
うん、うん、
絶対になんつうんかな文句は言わないんやけど、
うんうんうんうん、
でも本心じゃないよね、文句言わんつうのは、うん、本心はめちゃくちゃ文句言いたいんやき
その高谷さんにはその強制力が発動されている感じなんですよね。
そうだから俺は格安シムにもしたし、それも1時間ぐらいなんかオンラインでなぜ格安シムがいいかを授業された、うん、そう
そう、
でその次の日はきょんちゃんが俺の格安シムを登録した、
そう、
もう俺がするっつって最後なんか言い始めた、うん、
まあその俺は高谷くんのメールアドレスも出張、うん、じゃあ何やったらログインできる気、うんうんうん、
全部
で、すべての情報出張機もう俺がやって、
うんうんうんうん、
で、何やったらついでに楽天証券で、うんうん、NISAも登録した
とか、
そこまでやった、
そういうことも行われようき、
いやこれおもろいよな、その樋口さんはそのなんですかね、こうそこに対するこうなんていうかこう強い感情があるわけじゃないですか、
はい、
で高谷さんだけはそれをかなり押し付けられてる感じがあったから見てある
けどね、これ俺はねちょっと自分でも危ねえなと思うけど、
うん、
あのね正しいと思っちゃうよやっぱりきょんちゃんち、
あ
んまり、うん、でもこういう考えあるよねはもちろんあるんやけど、
うんうんうんうん、
基本的に間違っちゃうことをきょんちゃんが言って出ないと思うよね、なんか。
まあそう、俺はそう
です
ね。
で、
う
ん、もちろん俺の知り得ない高次元なことを考えちゃうし、
うんうんうんうん、
なんかそういう、なんちゅう、知らん知識いっぱい持っちゃうやん。さっきも言った通り、うんうんうん、情報はね、失調法がいいやろ、
うんうんうん、
いっぱい。ちゅう意味で、なんかね、きょんちゃんが言いようことを全部聞いたときに間違っちゃうち思ったことがあんま今までないん
で、
だから気がついたらフリックしようきし、あれしようっていう感じかな、なんか。
だから、俺、分かった分かった。強制力が働く人間って何人かおるんよ。
うんうんうん、
だから、高谷くんやろ、
うんうん、
あと池田やろ、う
ん、名前だけよく聞く。
で、まあ、あとは、そのマサとか。
あ、
はいはい、
マサ。
はいはいはい。
うん、とかは強制力働くんやけど、これあれやね、万が一、
うん、
俺が間違っていて強制したことがあって、
うん、
それで不利益がその彼らにあったら、うん、全力で謝って、
うん、
全力で決服と思っちゃう気やろね、
うん、
これで高井君がフリック入力して、うん、やっぱ損したわと思ったら、
うんうん、
その3倍ぐらい、
うんうんうんうん、
なんか、なんちゅうかな、決服は多分なん
つ、いやほんで今出た3人ち、
うん、
多少きょんちゃんが押し付けても絶対に今の暮らしより良くなるっちゅう自信もあると思うよ、間違いなく
自信がある俺
それぐらいやべえ3人と思うよね、多分その3人は、
うん、
俺だってさっききょんちゃんが、フリック入力してない、格安シムじゃない、ブラインドタッチやってないち、うん、いいよとき全部ああいけだいけだいけだって思いながら聞く そうなよ、
うん、
やっぱ
そうかも。そうだからもう、うん、そこまでの責任を感じちゃう気言えるんだ。だから妻にも強制してないもん俺。
うんうんうん、
でもそれはこの人にはこの人の価値観があって俺が知らん部分があるんやろなって思えるし、
うんうんうんうん、
それでいいと思っちゃう気強制せんだけど、
うんうんうん、
池田とかは単純に無知という自信があるんよね、
うんうんうんうん、
高井くんもそう、
うんうんうん
うん、だから
池田はね本当無知な俺が言うぐらい無知本当に。で恐ろしいのがあいつの場合知ろうともしてねえしね。なんか
そうね、
それがすごいよねあいつは。
ああすごい、普通に池田っつったけど俺のらの同級生ね。
はい
ごめんごめん、ちょっと技術の完全人間なんの中では
よく名前が出てくる、
よく名前が出る人なんですけどね。
それってなんか俺のイメージなんですけど、樋口さんの中でその何かを行うとかのと習得するとかの時のルートとか、はい、作法とか手順みたいのがあって、
はい、
その一歩目二歩目踏んでなかったらないのが気持ち悪いみたいな感じなんですか。
あー何が気持ち悪いんやろうね。
なんか樋口さんなんかこの間何でしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あのショートカットの編集ファイルとかくれたじゃないですか、
はいはいはい、
ショートカット集を、はいはい
はい、オーディションのね、
そうそうオーディションの、はい、そうそうそうそう、うん、ああいうのとかツールの使い方一回綺麗に覚えてからやらんと効率悪いじゃんみたいな、なんか流れあるんだろうなってめっちゃ思うんですけど、
あもっと言うと、
うんうん、
俺の周りに、あ、高井君ごめんね、オーディションっていうのはそのパソコンの、うん、パソコンのソフトね。
あパソコンのソフトね、
うんうんうん、そうパソコンっちゅう分かるかな。
いやいや分かるやろそれ今これもパソコンでつないじゃん
いくらなんでもね。
あごめんごめん、無知と思っちゃうきさ
どっから説明してくれるのこれ進まんぞ
あでそれで言うと、うん、まあ俺とコバが共通に使うソフトがあるのね、
うん、
オーディションっちゅうソフトがあって、うんうんうん、で、俺はまあまあ研究して使い方を習得してる状態なよ、うん、でコバが今からそれを使い出すっていうところで効率がいいその設定の仕方とか全部教えたいのコバに、
うんうん、
でそれもあの YouTube 動画で全部撮って、
うん、
あのはいここをこうしたいときはここをクリックして、はいこのショートカット使うときはここのボタンを押したら一発でこれができる気、これ使ってみたいなものを 2,30 分にまとめて渡したいのね、
うん、
コバに、
うん、
ちゅうことやるんよ俺、
うんうんうんうん、
でこれなんでかっつうと俺ら界隈だったり、うんまあまあ、俺のこと知っちゃう人がオーディションを使うことっちゃあるわけやん今後、うん、それが分からんけど10人なのか20人なのかもしかしたら YouTube で公開したら1000人2000人なのか分からんんだけど、
うん、
その中で俺一人が研究するだけで全員得するやん、
うん、
むちゃくちゃコスパいい
ん、うんうんうんうん、
人類の中で一人数時間か、まあ、数日かければ、
うん、
下手したら数千人の、
うん
なんか何時間分ものなんか時間を節約できるやん、
うんうんうんうん、
人類全体で考えた時にコスパがいいんよね、
うん、それは間違いないですね、うん、
やったらやらんのが隅怠惰
なんや、うん、
だからやってい
う
という感じ。車輪の再発明が、
うん
まあ、正しいか正しくあいいか悪いかみたいな議論はあるけど、
うんうん
まあ、もちろん車輪の再発明するメリットもあると思うんやけど、
うんうんうん
メリットがないと思うところにはやりちゃんと再発明しないようにドキュメントを残しておきたいっていうのがあって、知見をだってそれ全くやらんのやったら歴史に学ぶ意味ないや
ん。
じゃあ歴史を知ることが意味ないんで全部再発明してくださいってなるわけや、
うんうんうん、
それが嫌だからちゃんと歴史は残しておきたいねっていうのがあって、だから知見はちゃんと貯めていきたいねっていうのが人類。
なるほどなるほどなるほど、
う
ん、
それを怠惰って思うよねやっぱでも
ね怠惰確かに、
ね、それがすごいよね、うんうんうん、でもなんか
うん、
う
ん、
あ
思う。
なるほどな濃いなあ。なんか言ってる意味は分かるし同じことは思うんすけど、ああなんか強烈さが全く違うですね
なんやろなんかね多分ね、うん、そうキョンちゃんの方がなんかその辺を自分で自分を追い込んじゃうというか、
うんうん、
感じがすごいですよ、うんうん、なんか、
うんうんうん、
だから
どういうこと？
なんかそれを例えばじゃあ自分一人がそういうことをせんことはこれ世の中にとって負を生んじゃうなみたいな考えすごいあると思うよキョンちゃんち。
ある。
だからなんかそれを 世の中の人たちってもっとそれ見て見ぬふりができるんよ、なんか自分に対して。けどなんか そこを絶対見逃さないというか、いやこれせんとかマジで悪とか、うん、そんなんやったら俺マジ生きちゃう意味ねえとか、うん、なんか死んだ方がいいとか、
うん、
なんかそう、あのそういうあれが結構強い気がする、きょんちゃんは。
だから なんやろな、多分キャッシュレスの話をすると結構、あーでも確かにポイント貯まるもんなとか、
うん、
あとはなんか現金使わんくなったら楽やもんな、自分がみたいな、そのなんどう言ったらいいんやろな、自分がみたいなことで返されることがある
ん
よ、
うんうんうん、
俺は社会を主語で言っているのに、
そうね、
だからそこでまずなんか噛み合わんくなって、うん、あ、うんうん、そっかそっか、みんな自分とキャッシュレスで向き合いよう、で俺はなんか勝手にキャッシュ社会でという主語で向き合いますよ、
うんうんうん、なるほど、
なんつうんだろうな、だから究極のおせっかいだよね、
うんうんうんうん、
おせっかいじゃないんやろうな、だから相手と思ってない、自分と思っちゃう、だから相手のことを、
はいはいはいはいはい、
あそうやね、相手のことを自分の一部と思っちゃうよ、
そうかもね、
うんうんうんうん、
だけイラつくんよ、
なるほどね、うん、なるほどね、
めっちゃわかりやすい、
お前さなんでキャッシュレスせんの、いや違う、俺さなんでキャッシュレスせんのち、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
そうだから高井くんのことも俺と思っちゃうよ多分、
まあそうやろね、でもね、
お前俺このなしなし、俺振りくに力してね、俺こらっつって思うよ、
なるやろね、
なるほどな、なるほどな、まあなんか一個の心理ではあるっすね、
あ
すげえわ、
だからあれにも通じるわ、高井くんがさ借金しちょった
ん
よ、
うんうんうん、
クレジットカードで50万ぐらい借金しちょったんかな、確か
クレジットが、うんうん、じゃあクレジットじゃねえ、
30万か、
消費者金融で60万借金しとったよ、うんうんうん、消費者金融、芸人
60万借金しとったよ、高井君が、うんうんうん、で、なんかの表紙に、いや自分借金あるみたいな話になったら、いや実は60万あるのみたいな話になって、
うん、
はっつなって、うん、で今利子飲むくらい払うよってなったら、いや毎月こう1万か2万かなんか払ったよね確か、
うんうん、リボ払いやきね
ちなったんよ、リボ払いしよったき1万か2万払った時に、うんうんうん、あ分かったっつって、
うん、
俺60万今、うん、高井君に振り込む気全額返しっつって、
うんうんうん、
で返させたんよ、
うんうんうん、
で俺無利子でいいき、うんうん、でちょうど俺その時その音楽の仕事がまあまあうまくいっちゃったき、
うん、
キャッシュはあったんよ、現金はあったき、
うん、
一旦俺全額貸すと、
うん、
で返してもらって、
うん、
じゃあ消費者金融に返しよう分、
うん、
俺に返してつったよね、
うんうんうんうん、
で高井君からするといやいやそれ悪い場合になるやん、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
普通そうやん、うん、ただ、うん、これ俺目線でちょっと考えてほしいんやけど、
うん、
俺60万以上ずっと銀行に口座があったんよ、
うん、
で当時まあその投資とかあんま知らんかったき株式や不動産投資はしてなかった、
うん、
だから銀行の口座に入れちょったら増えもせん減りもせんただの60万っつう数字があるだけな
んや、うんうんうんうん、
それを高井くんの口座に移動して数年後に帰ってくることっち、
うんうん、
俺にとっては痛くも痒くも何のデメリットもないわけ、
うんうんうん、
で唯一考えられるリスクは貸したまま高井くんが逃げるやね、
うんうんうん、
でその関係をあそのようなことを高井くんがまあするデメリットの方が大きいやん高井くんにとって、
うんうん、
それはせんなと思ったんや、
うんうん、
だこの時点で俺にとってデメリットがゼロ、
うん、
ここまでわかる、
うんうん、
デメリットゼロなんやで当時実として、うんコンビを組んじゃったよね、
はい、
でそれで高井くんがバイトに入るっつうことでネタ合わせができんとか、
はいはい、
あったわけ、
はい、
でなんでバイトに入らないけんかっつったらお金稼がないけんわけや、
はい、
月1万回のあれっち、うん、バイトに1日2日入る金額なの、
うんうん、
この金を高井くんが、消費者金融にリストして払わんでよかったらバイト1日2日休めるやん、
うん、
だからコンビの活動ちょっとできるやん、
そうですね、う
ん、ちなったら俺にとって今高井くんが利子を払えるっちゅうことっち俺にとってデメリットがあるよ、
うんうんうん、
だからあの迷惑なよ、
うんうん、
高井くんが消費者金融に利子を払えるっちゅうことは、
うんうんうん、
だからあのいや悪いっちゅう気持ちがあるかとか知らんけど迷惑やき俺これさせてっつって無理して貸した
んよ、うんうんうんうん、
これわかるよね感覚、
これねあのね芸歴 2,3 年で吉本の一番下のライブに出よう芸人にこの考えできるわけない、ね、
確かに確かに、
うんうん、俺後にも先にも初めて言われたんやけど、うん、お願いやき貸させてって言われたんや俺、うん、そんな言葉聞いたことある、お金別にいやいいいいちこっちが言うのお願い焼き貸させてって言われたけど俺、
うんうんうんうん、
いやいやそれはもうもちろん俺からしたらねプラスでしかないそんなのは、
うんうんうんうん、
いや、それはもう本当にありがとうっつって、お願いしたけど、マジで60万その後すぐ振り込んできて、即これで返してっつって言われて、貸してくれたっけね、その時。
そう。だその時の感覚っち、優しさでも何でもねえきね。迷惑やなんよ、俺からすると。非効率的な金の減り方しようことが、俺にとって迷惑やき。その、だからそっちにイラついちゃうよ。だから、借金したことにイラつい、あ、ついちゃうちゅうよりは、どう言ったらいいのかな。そう、あ、そうなのよ。だから、高井くん借金して、お前、売れてねえ芸人のくせに借金して、金もないのに利子返させてがイラついちょんじゃないよ。高井くんはその時金ないから借金して利子が払ったよ。俺の中に口座が、中に金あいっぱいあって、使い切れてない。この合理性のなさというか、非効率性に対し、状況にイラついちょんよ。
はいはいはい。
バカやんって思っちゃう。高井くんにイラついてなくて、この状況にプッツンきちゃう俺。みたいな感じ。
あれ、そうそう、議事っていう単位で見たときに、議事っていうトータルで見たときに、その金払う必要なくね、
そうそうそう、
みたいな。
で無駄やんに対してイラついちゃう。
なるほどなるほど。
だから高井くんという人間にイラついてはない、別に。芸人ってそういうことする気さ。
そういうことする気で。
そう。する気。
確かに。なんかイメージはありますね。
すごいな、本当に。
ずっと状況にイラついちゃうやな、俺。
マジそうかもね、でもね、きょんちゃんは。まあでもそうしてきょんちゃんの言うことにした方が絶対状況が良くなるというか、なんか一番賢い目線で、メタ認知されている。
あ、お。
あ、ついに、あ、普通に出ちゃった。ごめん。
普通に出ちゃった。
されてるので、やっぱきょんちゃんは。だからやっぱ俺は結構、俺もね、結構だから怖いぐらい100で取り入れる。きょんちゃんの話。
ああ。
はいはいはいはい。
もう、じゃあ実は高谷さんも樋口信者ってことですか。
いや、全然違う。
ああ。
全然違う。
そこは違うんだ。
全く違う。
でも高谷くん、あれば樋口信者の方がマジで合理的やきなったわよ、多分。
いや、なんか合理的とか別に目指してないし。合理的じゃなくていいし、別になんか勝手にそんなん言いようけど。でもなんか、あ、これこうした方がいい場合って思うことがあったらこれからもいい？俺にそれは。
あ、そう。高谷くん、じゃあ
それを従う。
樋口信者になっちゃった方がいい場合。
うわー、ぶねー、これ危ねえ。なるとこやったわ、危ねえ。なるとこやった。
もうちょっと時間が必要か。オッケー。了解了解。はい。
怖
っ。引き続き、
見て。
引き続きやっていこう。
樋口信者の実態が分かったね、今ね。
こうやってやっていくんです。
こうやってやっていくからね。
いやということで、何の話やったっけ。
男
女の話だね。
うん、男女の話とかもっすね。
男女の話。大丈夫あれ、本当に。使えるあの話。
使います。バッチリです、バッチリです。使っていいなら使います。
いや、途中で怖くなってきたんやけど。
コバに任せるわ。コバに任せるわ。
俺は全然別にいいけど。
いやいや、もう出しちゃいけない話とかほぼないんで、大丈夫です。じゃあ、かなり盛り上がっていろいろお話いただきましたけど、はい、そろそろ締めにさせていただきたいと思います。
はい、
高橋さんゲスト来ていただいて本当にありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。中華ずっと今このをやり取りしてて思ったんですけど、はい、コバのそのまとめ能力すごいよね。
マジっすか。
おう、うん、聞き手としてすごくない、うん、これってこういうことですよねがもうまとえすぎてて、
はいはいはい、
あ、これすげえと思って、なんか本当この今ズームの画面も俺ときょんちゃんの2人がめちゃくちゃ化け物に見えた。俺ときょんちゃん2人がめちゃくちゃ化け物でうわーって言いたいことを喋って、それこういうことですよね、こういうことですよね、ちなんか本当にちゃんとした人がまとめてくれよって感じがして、すげえなんかきょんちゃんがコバ好きなのめちゃくちゃわかるわ。なんか感情でバー喋ってもそれをまとめられてこっちが理解できるというか、言いよう側も理解してないことを。
せやね。だからね、やっぱ、マサが辞めますの時のいいかねパレット通信に、やっぱコバを呼んだのは、
そうね。
そうそう、
確かに。ほんとそうやわ、でも。
ああ。
って感じでした。
ようやくしがちなんすかね。
そうですよ。はい。いや、ありがたかったです、はい。
ありがとうございました。ちょっと俺も、ある意味ね、もう議事の完全人間ランドのファンでもあったんで、今日は、高谷さんと喋れて嬉しかったです。
ああ、いや、ありがとうございます。
議事に混ぜていただいた感覚で。
楽しかったです。ちょっ
とまたタイミングがあったら、ぜひ今後も、はい、やらせてください。
はい、よろしくお願いします。また来てください。
じゃあ、最後に、高谷さん、なんか、 告知とか、あの、最後言っときたいこととかなんかあったりします？
ありがとうございます。先ほどちょっとね、ご紹介いただきましたけど、はい、YouTube で、ホームレスの方の話を聞く、はい、アトームチャンネルというチャンネルをやっておりまして、今、毎週、土曜日の20時に動画を公開してます。うんうんうん、そして、今、チャンネルではですね、クラウドファンディングに挑戦しております。ちょっと R さんというですね、女の子が看護学校に行くためのクラウドファンディング挑戦しておりますので、もしよろしければぜひ、そちらの方、皆様のご支援お願いいたします。
はい。
はい、ありがとうございます。ちょっと概要欄にリンクも貼っておきたいと思うんで、
お願いします。
チェックしてください。
はい。
はよ。
はい。じゃあ、今回はここまでかな。高井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバーイ。